皆さん、こんにちは。枝豆トークへようこそ。ナビゲーターは枝豆三姉妹、
長女さおり、
次女ともこ、
三女まり
がお届けします。はい、今日はですね、枝豆トーク始まってからの初めての、番外編ということで、あえてテーマを特に決めず、この3人でいきなり取り下ろししてみようかということで、2021年の2月にこれを録音していますという感じですね。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
まあ、台本なしといってもですね、なんかテーマ話したいことをざっくり何話そっかってちょっとメンバー同士で話してたんですけれども、まあ、みんな多分共通して話すことがきっとあるだろうという、私と仕事人生のバランスにしましょうかねみたいな話になりました。背景としては、まあ、この3人全員過去12ヶ月の間、ちょっとマリちゃんもうちょっと長いですかね、14ヶ月かな、の間に出産してるんですよね。で、かつ全員仕事をしていて、などなどということなので、バランス、まあ、バランスという単語がどうかわかんないですけど、バランス みたいなことを考えることっていうのが、ここ1年の間に、今まで以上に増えたんではなかろうかということで、もともとこのポッドキャストプロジェクト始めたときは、一つプロジェクトが人生から少なかったはずなので、はい。ということで、こういうことをちょっと話してみようかねっていうことで、今回番外編にさせていただいてます。はい。まずは、第先輩の浜まりさんから マリち
私
ゃん
です
か
か？
ら
はい。
そう。最近どういうふうに、特に学生もね、してたし、今のこの時間に。それこそいろんな役割をジャグリングされてたイメージがあるんですけど。
そうですね。このポッドキャストを始めたときは、多分私、学生をちょっと始めてすぐの頃だったような気がするんですけれど、で、なんか、結婚もしてなかったんですよね、多分。なので、結婚、
そうだっけ？
そうですよね。
まだして
そっ
な
か
かっ
そった か。
気がする。
なんで、
言われてみれば。
結婚、出産、大学卒業認定を今もらったので、一区切りついたなっていうところで、心的なところ、やっぱり子供を産むっていうプロジェクトに、すごい一大プロジェクトだったので、ものすごくフォーカスしていて、なんで結構、ある意味今まで一番フォーカスしてた仕事に対する、なんか自分のこうコミット率っていうのをこう動かさざるを得なかったなっていうのが、なんか自分の中で一番大きな変化でしたね。仕
いや、なんか出
事を、
産までにね、ブログも書いてて発信もしてたから、こう、
そうです
出
ね。
産に関わるプロジェクト大きかったイメージがあって、
す
普通
ご
の
い
人
で
よ
すよ。
り。
浜張りすごいって思ってた。
いや、あれはもう、なんでこんなになんか大変なことなのに、しかも人類の半分以上が経験してて、生まれてくる子供すべてに関わってるのに、なんでこんな情報ないんだろうと思ってですね。もう本当なんかそこの部分の、なんか驚きに対して自分が起こしたアクションって感じだったんですけど、
なでしこボイスと似てるじゃないですか。
本当
す
です
ごい
か？
ね。
なんでなんか私
す
の
ごい。
原動力ってやっぱりなんか、なんでないんだろうっていう思うことに対するそのフラストレーションとか、なんかこう疑問とか、まあ、ないんだったら作ってみようみたいな、そういう好奇心が自分の中の結構原動力になってるかなっていうところですかね。
なんかそれ浜まりね、すごいそこをいきなり突っ込んであれなんだけど、なんか興味があって、その原動力が。例えばさ、妊娠、出産の情報サイトみたいなものはさ、まあ、とはいえあるじゃん、いろいろね。ドクターが書いてるものもあれば、なんかいろんな事業者が運営してるものもあれば、ないわけではないと思うんだけど、その、なんか、なんでないのって感じたっていう、その、浜まりの、その問題意識っていうのは、もう一歩突っ込んで言語化すると、どういう、何がなかったっていう。
そうです
も
ね。
のなんだろう。
なんか、世の中で言う、その、妊娠出産の情報って、まあ、結構私も集めたというか、なんかいろいろ読んだりとかしてたんですけれど、あと、ゼクシーの本とかもですね、一通り取り寄せたりとか、なんか、まあ、普通に出版されてるものも、体験談とかも、 読んだりとかしていて、やっぱりなんかポジティブな側面が語られがちだなっていうのはなんか読んでてすごく思いました。まあ、特にゼクシーとかでもそうですよね。
そうだね。
なんかどちらかというと、なんかすごい美しいもの、出産って楽しくてなんかハッピーでって、まあ、もちろんその側面もあるんですけれど、普通に暮らしてるとつわりやばいとか体が本当に動かないとか、なんかこのつわりの時間によって仕事が全く手につかないとか、なんか結構そういうその一個人としての苦しい側面が、なんかあんまりそれを共有できる、まあ、場所なり、その、まあ、乗ってるような、なんだろう、媒体なりも自分はなんかアクセスできなかったなっていうので、まあ、なんか前話したかなと思うんですけど、そのツイッターで育児アカウントを作って、でなんか辛いつわりとかで、ね、調べてちょっと同じようなことをつぶやいてる人を見つけたフォローし合ったりとか、なんかそんなことしてましたね。なので見つけようと思って少しアクションすると、まあ、ちょっとリーチそのツイッターみたいにできるんですけれど、やっぱりそういうなんか裏も表も含めたようなリアルみたいなところを知りたいと思った時に、どうしてもその妊娠出産サイトとかだと結構綺麗な面にフォーカスされがちかなっていう印象を受けました。 なので私のノートとかにいろいろまとめたものはもうなんか辛い、何これ最悪みたいなでも意外となんか私の友人でこっそり買って読んでくれました、読みましたみたいな人がなんか結構ちょこちょこメッセージをくれて、なんでそういう人に届けばいいかなと思ってます。
なんか途中でマリちゃんが遮っちゃったんですけど、なんか他にもおっしゃってたような気が、なんだっけ、途中でなでしこボイスの方に私が振っちゃったけど、もともとその仕事の振り返しで仕事にガーってやってたのを、少し分散したかもっていう話、
今日のテーマのそのバランスっていう意味だと、本当になんか20代仕事人間だったみたいなところだったので、やっぱりそこのその人生の比重の置き方みたいなのをすごいこのプロジェクトによってものすごい考えるきっかけになったので、時期によってやっぱり人って時期によってすごい大事にするものって変わってくると思うので、今やっぱり自分はその子供との時間がその今しかできないっていう軸で考えると、まあ唯一無二なのですごいフォーカスしようかなっていう意味で、まあ、仕事をちょっと今までよりも少し効率を考えたりとか、そういう風にフォーカスするようになりました。まあこれ先人がみんな言ってることなんで、なんかもうその通りでしたっていうだけのなんか体感いたしましたっていう感じの話であるんですけど、いややっぱ自分で実感すると全然違いますねそういう意味では沙織さんはやっぱり今2人目を出産されて大きな変化だったんじゃないか、その生活の意味でも大きな変化だったかなと思うんですけど、なんかバランスの側面ってどんな風に変わってますか今。
そうね、なんかすごいやっぱり今日のテーマ深いなって思っていて、さっきいろんなところで同じテーマで話すんだけど、まだなんか答えがないんだよね自分の中でも。でもそうね、一人と二人で変わったこともあれば本質的に変わらないこともある、両方だなって思うし、まあ当然楽になったこともあれば大変になったこともある。なんか、すごい本当に両方なんだよね。でもまあなんだろう、一つまあ見えてきたことがあるとすれば、やっぱりまあ仕事との折り合いのつけ方みたいなのは大志の時よりも今の方が、まあ当然ね、創業して何年か経ってるから当時の状況よりはカオス感が少ないっていうところが影響してるんだと思うんだけどね、第1子第2子ってこと以上に、なんだけど、まあなんかいい、まあ、距離感というか折り合いのつけ方とか諦め方、手放し方みたいなことっていうのは前より全然できるようになったなっていう感覚はある。
それいいですね。
そうね、でもそれが本当にそう繰り返すけど、その2人目だからそれがなんか客観的に俯瞰で見えるようになってハンドリングできるようになり、前よりになってるってことなのか、まあ、そもそもその創業のフェーズが変わってきたからそうなってるのかっていうのは自分でもわからない。
いや、沙織さんすごいですよね。やっぱなんか創業したてで第一子を育児するってやっぱすごいことだなと今自分は思って ていて、自分はむしろ出産した時に7年目のところにいたので、すごいなんか社会的資本というか、全部にあるチームで出産して、かつ上司、上司上3人こうチームリーダー全員子供がいて、でその子供が全員10歳以下でみたいな、で1人はなんか半年前だったみたいな感じが、すごくこう、まあ、楽といえば楽だったなという、チーム要因は結構大きかったなっていうのと、これが自分が今起業して1年目とかだったら多分ストレスレベルが全然違ってかなと思うのと、まあ、あと多分沙織さんがどっかインタビュー記事でも書いてたと思うんですけど、パートナーの存在大きいですよね。なんかどういうパートナーが自分のこのフェーズの時に横にいるかっていうのもすごく多分大きいなと個人的には思ってて、私は多分今回出産して 3.5 ヶ月で復帰し、アメリカ平均的な感じなんですけど復帰して、で思ったのは、私 3.5 ヶ月間の間も別の仕事とかしてて、あんまり本業はオフにしようってこう決心したんですけど、部下のためとかになるの でそのオフにしたけど、やっぱりなんか手持ち無沙汰で、育児すごい楽しかったんですけど、やっぱりなんかなんだろう、なんか求めてるみたいなのがあって、外の世界との関わりはもうほぼ出産3日目ぐらいまではなかったんですけど、その後は再会の窓を開けたっていう感じで、それでももちろんプライオリティは未体験の子供との時間とか子供とのことが日々は めっちゃ大変なんですけど、なんか出産して7ヶ月経って思ったのは、私はすごく仕事が好きだっていう結論、仕事をしてる自分が好きって思って、けどまあ誰とする仕事、どこでする仕事によるとすごく思うんですけど、たまたま好きな仕事に関わっていた7ヶ月だったから、きっとそういうふうに言えるんだろうなと思ったりしてます、けど沙織さんのおっしゃる通り、なんか前は多分私 95% ぐらいまで常に意識してクオリティを担保してたけれども、もう最近は何だろうな、私が95に持っていかなくても私が65、70やって、で必ずそこから95にやってくれそうな仲間と、まあ、部下とかいろいろな人を動かして、トータルでなんか92ぐらいになればいいかなみたいな、そんな感じに気持ちは切り替えるようになりましたかね。なんかこう手放す、自分のクオリティコントロールを手放すけど、まあ、トータルでなんか満足がいけばいいかなみたいな感じになんか変わった気がします。
わかる。
なんか出産前すごい言われてたんですよね、なんかもう諦めがつくようになるとか、そのなんか これでいいやっていう風に切るよとかいう先輩ママたちのアドバイスとか聞いてたんですけど、なんかそれともちょっと思ったのと違ったなと思って、あんまりもうこれでしょうがないっていうよりは、別の意味でしょうがないはできたんですね。例えば日中その仕事をする時間だと思った時間に仕事をやるっていうのは諦めます。
圧倒的にできないよねそれは。
そうそう、できない、できないし、やっぱりこの子供が起きてる3時から5時の間とかにコールを1個こなすのか、それともそんなに必要じゃないコールだったら、それコールあえてやらずにメールのやり取りに切り替えちゃって、この2時間一緒になんかね、この子が新しいものを握る瞬間を見るとか、なんかそういう方が全然やっぱり貴重だなと、マリちゃんが言ったように今の瞬間しか見えないし、で寝た後に1時間かけて終わらせやいいやとか、そういう感じの諦めはできているようになりましたね。
そうよね、
私なんか育児しててなんかすごい予想外だった時間の捻出が、自分があまりに疲れて寝ちゃうんですよね、その思ってなかったような時間に。結構今、
日中
もなんですけれど、まあ、夜、日中も夜もなんか自分がスケジュール1日立てるときに、いやこの時間にこれとこれとこのタスクをやろうみたいに決めてたのに、もう本当体力無理みたいな感じで、なんかもう一緒に爆睡しちゃってて、でもなんか何もできなかったみたいなことが、なんか最近なんか歩くようになって一緒にいっぱい歩いてるんですけど、本当になんか、前はそんななかったんですよね、新生児の時はそこまで。でもなんか今歩くようになってから、すごい自分のその体力のなんかなさなのか、なんかもう結構ダウンする時間が多くなって、これはもっと大きくなったらどうなってしまうんだろうっていう結構恐怖です。自分が一緒に、もう一緒になんか うん、いっぱい昼寝とかもよくしちゃうんですよね。まあしょうがないんですけど。
あ、けど体が自然な感じでいいじゃないですか。私とか絶対疲れたはずですけど、毎晩あのフィットビット、うん、あの 手についているやつによると、多分4時間から5時間しか毎日寝てないんですよね。だけど、
そうなの、
昼寝してないみたいな。そうそうそう、あのけどこれってすごい正確なので、普通のこう私が11時にお布団に入って6時に起きても7時間ってカウントしないで、その間に本当に寝てる時間だけをカウントしてるので、途中で起こされた時間とか全部除いてですけど、除いてだいたい4時間半から5時間45分で毎日生活している感じです。
それ大丈夫なんですか、それで。
いやだから多分マリちゃんみたいに体が正直じゃないのかもしれないですよね。疲れが溜まってる可能性はやっぱなきにしもあらずで、であのたまに授乳しながら下向くじゃないですか、授乳すると、カクンってなる時ありますけど、そうそう、けど多分歩き始めたら絶対もっと疲れます。 今も結構あの、うん、ハイハイだから動くんですけど、うん、でハイハイでしかもゴロンドンって頭を打ちそうな、うんうん、なんか危険な時期で
見てないとちょっと怖い、ね、
そうなんですよ、うん、そう、
いや私この無意識に時間を食ってしまう、なんかこう睡眠時間っていうところ大事だなと思いつつ、うん、なんかすごいコントロールしたいなとか、なんかいろいろモヤモヤしてます。沙織さんとかどうされてますか。
いやでもさ、なんか結局さ、あの母親になる時のさトランジションにさ、うん、起きることでさ、一番我々がフラストレーションたまるポイントってまさにそこだなってって改めてきっと思ってて、
どういうことですか。
要は、あ、いや、あの自分の時間は自分のものであるって今まで思ってきたじゃない、
うんうん、
それが自分の時間が他人のものになっていくっていう。
あ、本当そうです、ね、
うん、そう、他人に盗まれるというか他人にコントロールされるものになっていくっていう、あ、そこのその圧倒的ななんていうかパラダイムシフトというか、うん、そう、なんかそこへの諦めっていうか、うん、もう仕方ない、もう自分でコントロールできないものなんだっていうふうに思考を切り替えるっていう、
うん、
なんかことがすごい一番自分にとってハードシンクスだったなっていうふうに。
どうやって切り替えか、うんうん、いや、もう自然にナチュラルにも諦めがつくものなんですかね。私みたいにね、
つかない、つかないよ。
え、なんですか。
つかない、つかない。未だについてないと思う。
あ、そうなんですか。じゃあ道のり長すぎますよ。
うん。
そっか。
やっぱり、ね。けど睡眠しちゃえばいいんじゃないですか。昼寝、あのアクティブスリープということで、あの主体的に私はスリープを時間割に入れたんだって切り替えちゃえば、
ね、それはね、いいことだよね。そういうその、うん、自分なりのなんか落とし前の付け方というか、
落とし前、いい言葉ですね。そうそうそう、なんかこうごつい言葉が来ました今。
いや、なんかこうそんな簡単に切り替わらないから落とし前ぐらいのごつさが必要なのかなと思ってて、
ね、なんかドスの効いた言葉じゃないとちょっとやってらんないって感じです
。そうそう、やってらんないわって。
落とし前
だってあれもこれもやりたかったし、あのね、プロジェクトもここまで今日仕上げたかったしってあるじゃん。
そればっかです、本当
ね、うん、それは子供がいようといなかろうと変わらない話で、うん、
確かに、
うん、だけどまあそれがもう本当にあらゆるものがメタメタにされるから、
本当そうですね。
ね、だからそこをどう折り合いつけていくかっていうのは本当に落とし前ぐらいの強さが必要だなっていうのは未だに思う。
落とし前ですね。ちょっとじゃあ睡眠タイムをスケジュールに入れることによって、これは自主的になっているというふうに考えるかな。
そうだね、そうだね、そういう発想の転換というか、
そうですね、その発想の転換をします。
うん、うん、
これスケジュール通りみたいな。寝なかったらラッキータイム、
寝れば13時間みたいな、
う
ん、
そうしよう。いや、そうしよう、そうしよう、
ね、うん、そういうのは私自身もまだはなんかいい自分なりの、うんうん、やり方まで落ち着けてない、うん、なんか導き出せてない感じがするので、うん、なんかそういうこうティップスというか、うん、自分なりの気持ちを落ち着けて、うんうん、主体的にこれは自分が選んだんだっていう風に自己決定してるんだっていう風に、あの仕向けるための仕組みとか仕掛けみたいなことっていうのは、うん、なんかもっとお二人からも知恵をもらいたいし、うん、未だに自分なりにあの、うん、試行錯誤してる感じがあります。
うん
うん、
なんか毎日違う一日って私は捉えてて、
うん、
あのもう特にあのなんだろう、毎日違うので子供の環境が、 なんかたまに月曜日やった感があるあったりして、あ、今日はなんかちょっと寝れたし、あの仕事もバランスできたし、うん、なんとかかんとかみたいな。で、火曜日とか全滅だったりするわけですよ。なんか全部うまくいってないみたいな。今日なんか自分は結構それを、なんだろう、楽しんでるじゃないですけど、うん、なんか笑ってる一人で、うん、あ、今日全滅みたいな。で、水曜日が来たら、うん、きっと昨日よりはマシなはず、うん、大体マシなんですよね、全滅の次の時なんて。うんうん、っていう感じでやって、月から金はあっという間に過ぎて、で土曜日日曜日の方がちょっと大変ですかね、うん、なんかあのなんか区切りとなるあのミーティングとかもなく、やらなきゃいけないことがないから、こう切羽詰まってる感がない分、うん、なんか緩んで長い辛いみたいな、うん、常にこう育児メインで、あと家事もたまってるし、うん、週末にっていう感じで、なんか週末の方が大変な時もありますけど、うん、けど沙織さんは旦那さんが出張の時とかもあるから、なんかもう想像絶するんですけど、私からすると、うん、2人いて、ね、旦那さんがそうそうそう、
ね、出張とかって週の半分いない
の、
いやー、これって何ですか、
いや
ね、どうしてるんだろうね。あ、でもまあ、
すごすぎる
実家が今近い環境に越してきたから、まあ、実親に頼れるときは頼りつつって感じ。
いやー、私なんか、
うん、
時々その子供お風呂に入れながら、いやー、2人お風呂って沙織さんどうしてるんだろうとか、なんか時々ふと思うんですよ。なんか
自分にとって、いやー、信じられないですよ、私1人でお風呂なんて入れたことないです
から。本当ですか。いや、私1人でも、
いや、素晴らしくないです、もう全然できない。最近暴れるようになって、うん、2人がかりでじゃないと洋服着てくれない。
わかります、わかります。そう、お風呂上がりとかも、
そうそうそう、
沙織さん2人どうやって着替えさせたり、体着
てたり、ね、想像できない。
すごい、昨日も思ってました、明日着こうみたいな風に。
いやいや、でもさ、結構さ、1人で2人っていうのも特殊能力感あるから、なんかその3人以上いる人でワンオペしてる人って超常現象なんじゃないかなってい
う。いや、絶対お母さんとか義理のお母さんいないと無理です
よ、ね、無理ですよ、
本当だよね。
うん、いや、
ね、でも逆に、ね、夫はいられるときはすげえやってくれるので、
ね、やってくれそうなパパですよね。なんかきっとパパも大変だろうなと思って
たりもしてるので、
うん、
うん、そうそう、だから、
まあ、トータルのそのパイの分け方が違う感じですよね。
あ、そうそうそう、
沙織さん家は、
うん、
常に細かく50、50じゃなくて、うん、こうざっと見たら50、50になってるみたいな。
そういう感じ。で、それでなんとなく長寿で合ってるから、うん、そんなにすごい不満がたまるってこともなく、うん、まあ、やりくりしてるっていう、うん、ギリギリ。
でも2020年ちょっと特殊ですからね。なんか今回のその仕事とバランスって考えたときに、だから2020年でなんか体験したものが2022とかまで同じわけではないと思うので、いろいろ在宅勤務のこともあれば、さっきマリちゃんが時間奪われるっていう話もしてましたけど、多分私はコロナで本当に9ヶ月ぐらい家出てないので、なんか奪われた感が少し少ないのかもしれないんですよね。もともとジムとか結構行ってた時間とかあったのが、もうもろに奪われた感があるような1年だったら、きっと、マリちゃんのような気持ちになってたかもしれない。奪われてた。
あ、でもさ、なんか今日これ話したいなって今思ったんだけど、自分の時間、自分一人の時間ってどう確保してるというか、意識的に確保するってことをやってる二人は。
私はそうですね、なんか細切れになるんですけど、無心に食器洗ってる時とか自分の時間と認定してます。
あと、この前言ってましたよね、ともこさん、ポストになんか行く時も、
そうそう
そう、1人に時間っておっしゃってました。
そうそうそう、エレベーター乗って数回降りて、パッケージ荷物を取りに行くっていうのが貴重な、行ってくるねみたいな、聞き通して行ってくる、けど少ないですよね、やっぱ今はまだまだ。でたまに寝かしつけの時とか、もう彼の意識が飛んでいくはずの時間っていうのは、赤ちゃんにそんなに向き合ってなくていいかなと思ってるので、イヤポッド、ワイヤレスのイヤホン入れて、別のことを聞いて意識をと自分は別の世界に飛ばすというか、それが自分の世界ですかね。自分が楽しみたい番組の上から聞いて、なんかちょっと自分の世界、けどそれで、あ、これブログに書きたいって絶対書けないのがまたもやっとするんですけど。
そうだよね。
そうそうそう。 アウトプットの時間はないですね、ね、インプットができても。
そういう意味ではともこさんってやっぱり耳からの情報で結構リフレッシュできるんだなって私聞いてて思いました。
うん、そうですね、まりちゃんより絶対本読んでないので、私目から読む時間はなんかあんまり取ってないから。
私そういう意味ではあの保育園に行くまでの前の段階でのその自分時間の作り方って、あの漫画を読むでした、
う
ん、アプリとかで。
あ、はい、そうだったね、確かに。めっちゃ読んでたよね。
そう、なんで、トモコさん耳からで、私結構目というか、その読んでる
かな、うんうん、ストーリー性の、
ね、漫画が、うんうんうん、ガチ読みしてましたね、ずっと。
でも、まりちゃんにさなんか言われて、おすすめされて、読んだこう育児系の漫画とか、うんうんうん、やっぱりすっごい読みやすくて、あれは確かにハマるよなと思って。うん、でいくつか読むと Kindle さんが勝手にいろいろこれはどうですかって言ってくれる。そうけどあんまり読みすぎてもこうなんか、うん、特に育児系 の、 うん、こんなに大変だよみたいなやつっていうのはだんだん似通ってくるので、うんうん、まあ、数冊読めばあれはテーマ的に良かったんですけど、うん、漫画いいですよね、漫画楽しい、ね、いや確かに没頭する。
沙織さん、 なんかどうされてるんですか。
いやなんか時々夫がいるときは一人で二人見てくれて、で何時間かフリーにしてくれて、
うんうんうん、
でそれで一人でカフェでぼーっとしたりとか。
あ、うん、いいな、カフェでぼーっと。
カフェでぼーっとってもう、もうもはや確かに幻想のようなもう、そうさせてもらったりとか、うん、なんかそういうのは、うん、意識的に、
うん
うん、作るようにはしてるのと、あと比較的赤子は夜寝るので、
うんうんうん、
性格的に、
うんうん、
で
羨ましい。
そうそう、上の子も疲れて保育園行って帰ってきて夜、まあ、寝るので、うんうん、で寝た後は自分のゴールデンタイムにしてる、うん、最近は、う
んうん、あ
だからゆっくりお風呂入ったりとか、
うん、
うんっていう時間が本当に大事だなって思って、うん、自分が自分に戻れる時間というかね、うん。
あとちょっと沙織さんとマリちゃんに聞きたいのは、なんかその出産してさらに時間が少なくなった今において、その仕事というものに求めるものとかってなんか変わりました？まあ、沙織さんの場合は第一子の後に変わったのかどうかちょっとわからないんですけれども、なんかこう特に時間が足りなくなっていく人生において、自分は働くとはとか仕事とはとか仕事でなんだろう、得たいもの、成し遂げたいものとか、なんかそういうことに対する考えってなんか変わりました？
それ私結構明確にあるかもしれない。
え、なんですか？
あ、じゃあどうぞ。
なんかね、からまあここ1、2年特にそうかもしれないんだけど、自分が価値を出せるポイントっていうのがなんか分かってきて、だからなんかその誰かに喜んでもらえたり、自分じゃないとできないような領域、うん、っていうのに対してだけ極力コミットするっていう、
うん
うん、なんかほうな意識にすごい明確に変わってきた感じがあります。
沙織さん前からそうだった
イメージが
私の中にあるんですけど、
でもね、なんかやっぱり前はもっとうろうろしてたよ、やっぱり、うろうろしてたって思う。
じゃあ社会に対するこうインパクトのレバレッジみたいなの結構意識するようになったって
感じですかね。まあ、ね、そうそう。で、なんかそれが本当企業さんのアドバイザーだったりとか、なんかその、うん、伴走的な立場で何かをやるっていうことを、うん、なんか最初は許容してなかったの、自分が。
それも意外。
そうなのよ、自分が起業したからには自分の会社で成功するっていうふうに思ってたの最初は多分。そうなんだよ、だからそこがねすごく変わった感じがある今は。自分 の、 力を使ってくれて誰かが成功するお手伝いができるなら、あ、それなんかすごい一挙両得じゃんみたいなふうに考えられるようになったのかもしれない、前より。
なるほどなるほど、すごいな。やっぱ沙織さんの場合はけど原体験とかそのドライブというものも、まりちゃんもすごい強いものが原体験ドライブとしてあるけれども、なんかそれがさらに最短距離にギュッてなんか絞られた感じはしますね、2人の子供を抱える状態になってから、
うん、そうだね、なんかもうそうでもしないと、もう本当に今は家に赤ちゃんいると少なくとも ちゃんと頭使えて稼働できる時間って3時間とか、
うん、
でいいとこだと思うの
よ、うん、実際。そうですよ、わかる、
うん、そうそうそう、
いや少ないですよね、なんかその、ね、なんか この者がいなかった時に比べると、
うん、びっくりするぐらい減っていて奪われているので、なんかそうなるとのずとやっぱりそういうことに意識が向いてくる、自分がどう価値出すか限られてしまうので、
うん
うん
うん、
そうですよね。なんか私の中で勝手に10年のなんか期間の話だと思っててあの10年以降になったらもっともっと時間できるんだろうなと思ってるので、うん、なんかこの時間はこの時期はまあ、さ1日3時間だろうがそれより少ないだろうが、まあ、とりあえずなんか続けていって、うん、なんかこう自分らしく生活し、まあ、仕事を通じて人と関わりっていうのをやっていこうかなみたいな、やっぱあの自分がもうアラフォーなので、
うん、
早めに子供を産んだ人って今ちょうど10歳前後にあの子供がなってる人とかいて、その人たちを見てると本当になんか 第二の、うんステップみたいなのを模索したり、うん、もうすでに切り開かれてる方とかがいて、なんかそういうのを参考にすると、うん、とてもなんかワクワクするというか、うん、あ、なんか、ああいう時期来るじゃんみたいなのがあって、うん、あの、そうそうそう、だからなんか、そうそうそう。で、逆にそういう彼女たちは、私たちがこう、バリバリとやってた時に、うん、あの、多分いろんなこと思いながら、ちょっとこう、1日3時間のマックスでみたいなやってたんだろうなと、うん、そういうふうに思うと急になんか楽になるというか気が、うんうんうん、あ、こういうフェーズね、みたいな、今気持ちになって、なっているので、あの、沙織さんと同じように、なんかその限られた時間に何をするかっていうのは、私も前よりさらに多分意識するようになって、こう、断るっていうことを、前よりも早めに意識するようになりましたね。うん、これはちょっとないですね、みたいな時間が。っていう、前は多分なんかちょっと頑張ったら、その追加の1時間とかだったらいいよ、みたいな、うん、やってたかもしれないんですけど、最近は、なんだろう。うん、まあ。とりあえず自分からオファーはしないっていう、うん、あの、追加でこれもフォローしますね、みたいな言わないようになったりとか。ぐらいですけど、
うん、
まだまだ沙織さんのほど社会のインパクトのレバレッジっていうほどまで考えられてないんですけどね。まりちゃんは、あれ、今の、仕事、あれ、アジアの会社
ですよね。あ、そうですね。
そうですよね。あれってもともと産休終わる前、終わってから転職されたんですよね。けどその前もそこで働くことは決まってた
んですか？いや、私産んだ1ヶ月後に友達からその連絡が来て、それで、やるみたいな話になったっていう感じですね。うんうん、なので、
はいはいはい、
全然なんか、産む前とかは、うんうん、あの、想定してなかった仕事で、流れで、うんうん、あの、一緒に立ち上げることになって、ちょうど今1年目ですかね。
なでしこボイスってちなみに、今も更新続けてるんですか？
あ、今、あの、取材の予定を少しずつ、あの、収録が終わったので、言えてるところで。はい、
すごい。私最近なんか、はい、めっちゃ記事使ってますよ、自分の。やっぱなんか、マリちゃんが私をインタビューしてくれた記事が、もうなんか自己紹介めっちゃ便利なんですよね。で、そうそう。で、なんか誰かが紹介してくれて、うんうん、初対面の人と、まあ、ズームとかするようになった時って、もうズームで、なんか改めて貴重な時間を、うん、私はこういうことをやってましてみたいに言うのももったいないなと思って、だいたい相手もなんか探せば記事が出てきたりすると、
うん、
こっちはこれ
を、うん、
あれみたいな、事前に送って、お前ちゃんすごい、
思って、ぜひどんどん使ってください。
で、思っていたらですね、なんか全然違う、あの、中高の友達から、ジョイさん、あの、お医者さんで育児とのバランスを追求する人のストーリーみたいなののメディアを作ろうとしている友達がいて、で、なんか、すごい昔に私、あの記事シェアしたのに、あのなんか、あの、なでしこみたいなやつの女医版を考えてるみたいなこと言われて、そう、インスパイアしてるって思って、まりちゃんすごい
と。そのサイトすごい興味あります、逆に。
なんか YouTube らしいんですよ。なんか動画らしくて、動画インタビュー。そうそうそう。で、あの、今作って、うん、インタビューして、あの、ネタを集めている状態らしくて、うん、あの、その YouTube が、シェアできるような状態になったら、うんうん、マリちゃん
あ、ぜひぜひ、めちゃくちゃ興味ありますね。うん、なんか最近、
ね、ジョイさん、やっぱ大変みたいだから。
そういう、あの、アメリカですごい頑張っているジョイさんたちの、うん、あの、日本人のジョイとして渡った、まあ、日本人の、そうですね、医者として渡った、その女性たちの声を集めた、うん、なんか、 インタビュー兼、うんうん、なんかちょっと社会学的に見た本みたい、本がつい去年ですね、うん、出て、そうなんですよ。で、はいはいはい、それも読んでいて、いやー、女優って本当大変だなと思って。
本当大変だと思う。いや、けどもしかしたら、その、発起人メンバーたち、その本に関わってる人もいるのかも。あの、その子はアメリカにいる日本人。
関わってるかもしれないですね。
ね、関わってるかもしれないね。へぇ、狭いです、ね。うんうんうん。けど、彼女たちもね、なんか、沙織さんみたいな感じでね、うん、私が言わなければ、うんうんうん、まりちゃんと似てるか、うん、私がこれをシェアしないと、情報がない、うんうん。若い者のためにみたいな、うん、あるんだもんなと思って。うんうん、
やっぱりなでしこのすごい財産が私は仕事の面でもすごく大きいですね、うん、やっぱりあれがすごい成功体験としてあって、うん、いろんなことにこう行動つながってるかなっていう、うん、仕事っていう話で今進んでたかなと思うんですけど、自分はなんかどっちかっていうとその、うんうん、結構なんか採算度外視型だったんですよね今まで。とにかくなんかもうファンと伝えたいからもう自分の給料使って取材行くしみたいな感じで、もう全部なんか自費でなでしこも今までやってきてましたし、なんかそういう感じで進んでくることにあんまり違和感を持ってなかったんですけど、やっぱり今すごい限られた時間っていう中でこの仕事も、まあ、生きていくためのお金も稼いでいかないといけないっていうところで、なんかよりリアルに、しかもなんかその養うべきこう子供がなんかすごいもう今目の前にいるってなった時に稼がなあかんみたいな、うんうんうん、なんか意識が
なるよね、わかる、
強烈に芽生えたって、今まで薄すぎたのが強烈に芽生えたっていうのが一番大きいですね。なので本当にちゃんと稼ごうみたいな気持ちがすごいこの1年強まっています。はい。
うん、ああ、でもそれはなんか NPO で7年働いた自分も、うん、個人的にはやっぱ次のステップ考えるとしたら、うん、いや、やっぱ少し増えないと困るかもとか、うん、あの特にこう1歳まではそんなにもしかしたらお金かからないかもしれないけど、うん、保育園とか入れ始めたらお金かかるしな、どっからそれ捻出するの
は
っ
きりみたいな
状況だから、そうそうそう、なんかこれえって思う、なんかどうやってみんなお金稼いで賄ってるんだろう、うん、はてなはてなみたいな感じで、うん、そうそうそうね、お金っていう軸はちょっと入ってきたかも、
ね、そうですね、
時間帯
のお金、そこなんですね、
ただのお金というよりは、うん、そうそうそうそう、
まあ、あとは自分が生きていくだけじゃないっていうところがかなり大きい、その子どもの教育っていう視点で、
うんうん、
その子どものなんかいろんな経験がの選択肢の幅が自分の努力によって結構あの左右される側面もあるんだなっていうのを目の当たりにすると、なんかすごい考えますね、うん、どういうふうにこここうしていこうかなっていうのは、
あ、確かにその話からちょっと今思いついたのが、うん、私すっごい他人に影響を受けやすいんですよね、なんか他人というかどういう人が周りにいるかが、うん、なんか自分の思考の癖とか、うん、なんかちょっと影響されやすいっていう意味で、うん、されやすくて、要は楽観的な人が周りにいたら楽観的な雰囲気になるし、自分もあの悲観的な人とかすごい批判的な人とかいたら、うん、自分もなんかそっちのスイッチの方がオンになるみたいな人間なので、なんか自分が子供を持ってこの人にどういう世界を見せていきたいかなって思った時に、自分がどういう人間であるモードの時に子供に見てもらいたいかなってやっぱ少し思うようになって、なんかやっぱり自分がなんだろう、自分が自分を好きでいられる環境に仕事を置くっていうのは結構重要なことだなとは思ったりしてます。あのそのお金っていうことを考えた時に、何でも良いっていう仕事を選ぶオプションもあるじゃないですか。だけどやっぱり自分が あんまりワクワクしなかったり、ハッピーじゃなかったり、一緒に働いてる人がちょっとなんかこの人嫌な人ばかりみたいな環境にあえて行こうっていうオプションは全く頭の中に浮かばないぐらい、多分、うん、ちょっと選んではいるんだろうなとは思った、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
すごいわかる、
うん、
なんかやっぱりいろんなことをさ、ただでさえたすきがけしていて、でその上で子どもの命も守らなきゃいけないっていう中で、まあそもそも助けレベルが結構高い状態に、あ、ごめん、ストレスレベルがやっぱり通常の時よりもちょっと高い状態にある、なんか子どもが小さいうちは特に、
うん、
中で、うんうん、なんかそれ以上に人間関係でやっぱり消耗、ただそこにいるだけで消耗してしまうみたいな 人間関係に飛び込んでいくっていうことのリスクの高さみたいなことをなんか本能的にまあ分かってるのかなって思う自分が。なのでなんかそう
疲れてる余裕はないっていう感じですよね。
これ以上疲れることを背負って自分で背負って行く、余裕ないわっていうふうに本能が言ってる感じがするというか、ね、なんかそれ
なんかそうやって選べるけど我々はなんか幸せですね。
まあすごくね、すごく贅沢なことというかありがたいことなのかもしれない、
うん、
し、なんか消耗すること自体が悪いことだと決して思わないんだけど、なんかその建設的な消耗感かどうかって結構大きなポイントかなと思っていて、なんかただ消耗するだけで建設的でもない状況ってやっぱりさ避けたいじゃん、できれば人間。その消耗感を買って出ることはすごく自分の人生にとって意味があるって思えたらそれは必要な消耗なのかもしれないと思うんだけど、なんかそこの線引きっていうか取捨選択をやっぱりすごくいつもよりナーバスにやってる感じがあるかな、やっぱり。
そうですね、なんか確かに居心地が悪いというか、その建設的なけど議論してる時って少し疲れるじゃないですか、どんだけ気が合ってる仲間でも。けどそれはなんか沙織さんがおっしゃってるような消耗してもいい消耗というか、それは取ってもいいリスクかなと思うけど、そうじゃない消耗もちろん世の中にはいっぱいあって、多分もうなんかこうしばらく働いてきていろんな人と関わっているから、自分がの心がどこら辺で消耗されるかとか少し分かるようにはなってきてるっていうのはありますよね。
分かります。
ちなみにマリさんとか沙織さん、旦那さんって変わりました？性格とか、その彼らの仕事への向き合い方とか。
そうですね、変わったのか分かんないですけれど、知らなかった側面がたくさん出てきて、観察してて面白いですね。なんか、こんな風に子供と喋るんだとか、なんかこんな風に笑うんだとか、なんか変わったっていうより今まで出す機会がなかった側面みたいなのを結構会話見で
可愛い、
楽しいですね。
確かに発見するのいっぱいありますよね。
うん、
そうですね。笑い声をけど発見するって可愛いですね。よほど違う笑い声が。
可愛い。
あ、そうなんだ。可愛い。
仕事への取り組み方はどうなんだ。でもなんか正直やっぱりコロナによって変わった側面が多すぎて、なんか自分の意思で変わったというより、すごい外部要因で変化せられなくなって、まあ在宅になったっていう感じです。でもやっぱりその最初の時期、その子供が生まれた時期にどれだけその子供と接触するかによって、なんかその男性側のその愛情ホルモン的なものもすごいこう変わってくるみたいなのが確か研究であったので、そういう意味で強制的に家にいてその関わる時間を取れたっていうので、なんかその彼の今のそのまあ今1年後ですけれど、その子供との関係性はなんかいい方向ではあるのかなとは見てて思う。
確かにコロナの影響はありそうですね。一応なんか最近ぽつりと、今まあずっと7ヶ月生まれてから一緒に毎日いるわけなんですけど、で在宅勤務もしてて、もう本当にオフィスに戻る必要はないって断言してて、自分がもう在宅勤務でずっと子供の成長を見る人生がいいみたいな、しばらくはって断言してて、で、あと、私より年下で、かつ今のキャリアも結構始めて、まだ5年経ったか経ってないかぐらいなんですよね。だから、こう、もっとその道で清めたいとか、あるんだろうなと勝手に思ってたんですけど、その同じスキルで違う業界に転職とかも結構考えてたんですけど、なんか2、3年はいいや、みたいな感じに彼はなって最近。もう、私が特に結構今、ふわふわしてるので、なんか相対的に、安全な、自分は安全な道を行き、家にいるみたいなのを最近明言してて、いや、なんかもっと若いんだしさとかちょっと思いながら、思いながらも現実的に確かにそれは助かるなとか思いながらも、まあ、期間限定のそういうフェーズかもしれないですけど、なんか今はしみじみと在宅勤務で毎日子供といるのが幸せって言って、もうなんか4時半とか5時ぐらいにパソコンをパタッて閉めてて、もう閉めていいのみたいな感じで、仕事とか、みたいな。 なんかその線引きがすっごいなんか私の5倍ぐらい強くて、あの週末とかあのカレンダーになんか同期されてないんですよね、月曜のミーティングとかが。なんで明日の朝のミーティング何時って日曜日に聞くと、私とかも全部見えるようにしてるんですけど、いやさあなんだろうみたいな、朝の9時にログインしてから確認するみたいなぐらい切り替えてて、
すごい、
そうそう、なんか、ね、全然違う価値観だったけど、どんどんさらにそれが明確になっているかも、うん、子供の誕生のきっかけでって思って。
でもなんかそうやってこう夫婦でなんか、まあ、今回なんかテーマとしてはその結構個人の仕事とこう育児とのバランスっていう話をしてきてますけど、うんうんうん、今のなんかともこさんの話聞いて、その夫婦とっていうか、まあ、パートナー間のそのチームも含めてのそのどうバランスを人生の中で取っていくかみたいなのは結構重要な視点なんだろうなって思いました。
これ実家の母が近くだったらまたチームもちょっと大きくなってると思うんですけどね。今最小単位でやってますけど。
なんかかつその夫婦とかパートナーシップとかチームでのバランスっていうのを、あの昨日今日の話の短期決戦ではなくて、なんかもうちょっと長いスパン、そのライフステージとしてそのバランスを取るっていうか考えるみたいな点っていうのは結構最近意識してる感じがする。それは私もあのパートナーも、やっぱりなんか動けない、なんか思うように動けないっていう状況が昨日今日明日で解決されるわけではないじゃない、やっぱりいきなりこう、あの明日になったらいきなり働ける時間が7時間増えるとかそういうことはないわけで、とした時にやっぱりまあそのフェーズ、今こういうフェーズだよね、であなたはこういうフェーズだよねとお互いに、でなんか今はこういう感じでまあやろうかって、それは言語非言語含めてなんとなく、お互いに納得し合っておいて、でなんか次こういうライフステージ来たらこうかもしれないよねみたいな、なんかそういう風に捉え、あの全然うちもそれが完璧にできてるわけじゃないし、あのすごい対話できてるわけではないんだけど、ただなんとなくそういうことを意識下に置いておく、昨日今日明日っていうフェーズじゃなくて、もうちょっと人生として捉える、っていうのってすごい結構やっぱり大事なポイントかなっていうふうに改めて思ったりする、
そうですね、
確かにこのメンバーで10年後に話してたのと全然違う。
いやー、10年後でも違うところか、3年後、5年後でももう全然違う。だって1年
で確かに、確かに。確かに、確かに。そうですよね。なんか気づいたらもうあっという間に。
なんか最初は30分仕事と。言っていたか、もう50分。
そうそう、番外編だし、サクッとみたいなね。
じゃあぼちぼちこんな感じで締めに入っていきますか。
いいですね、枝豆トーク引き続きけど時間限られた中でも私は続けたいなと思ってるので、引き続きこうギュッと効率よく3人合わせて 92% で、なんかできないかなと。そうそう、
なんかこうやって3人の中でキャッチアップするっていう時間もそうだし、それをアウトプットしていくってプロセスもそうだし、なんかそれが結構自分の中のなんていうか振り返りというか、結構いろんな、いろいろ状態を見るというか、リフレクションするためのいいなんか材料なんかになってるなってすごい思います。
そうですね、そうですね、でその番外編をここまで聞いてくださっている誰かが心から感謝するって感じですよね。ほぼ3人のために喋ってありがとうだけどね、あけど、番外編もちょっと面白かったですね、ちょっとテーマもしかもなんかやっぱあったし、いや引き続きまたエドメトークもちゃっちゃちゃっと更新していきたい
ですね。は
い、
そうですね、
なんかマリちゃん最後に
一言。
今何を
言って今ですか。そうですね。やっぱりなんか最後の話が結構自分は響いて、そのチームとしての、まあ、バランスを考えるっていうところで、一人でなんか考えるんじゃなく、なんか抱えるんじゃなくて。やっぱり子供のこともそうですし、仕事のこともすごいこう周りとシェアしながら、 なんか一緒にやっていくことがすごく、まあ、自分が潰れないためにも大事なのかなっていうふうに思いました、
うん
うん
うん、
なので、うんうんうん、まあ、私の今日の結論はちょっと睡眠することを許そうと思います
もう適的いいと思います。
ちょっとも子さんもぜひいっぱい寝てください、
うん、そうですね、はい、やっぱチームのあり方も本当いろいろあるなと思ってて、うん、マリちゃんに教えてもらったように、うん、私もツイッターで同じ時期のママさんたちとつながってて、すごくいろんなモデルがあって、うん、そのモデルがいっぱいあるんだっていうだけでもすごいこう気が楽になるというか、うん、なんかそれ重要だなと思うんですよね。私ゼクシー読んでないので、どれだけキラキラしたものが世の中にすごいですよんですけどあのだけど全然知らなかったなりに、なんとなくあのキラキラしてる人とドロドロした人と混ざってるのかなと思ってたんですけど、なんか本当いろんなチームのあり方があるなっていうのは、そのツイッターの世界からも通じてきて、自分に合うチーム作りをあの頑張って、ね、パートナーがすっごい忙しい人だってたくさんいて、ね、お医者さんの人とか、あの消防団員の人とかってほとんど家にいなかったりとか、なんかそういう忙しい人たちでも、なんかそれぞれのチームの作り方してるなと思ってるので、うん、そんなことを私も思ってます今。
同感です。
じ
ゃあ今日は。
はい。じゃあこんな感じで、
はい、
今日始めましょうかね。
ですね。
はい。じゃあ今後の続きのエピソードたちはまた、枝豆トーク .com の方で、ぼちぼちと配信を再開させていただこうと思ってますということで、今回のエピソードはこんな感じでお開きにしたいと思います。皆さん聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。